はい、平成29年見ていきたいと思います。いかがだったでしょうか。事例自体はかなり長くなってはいます。事例自体はかなり長くなってはいるんですけれども、この設問1に応答しまして、聞かれていることっていうのははっきりしています。なので、意外と解きやすいかもしれません。まあ、その意外と解きやすいって言いつつも、実際に答案で書いてみると悩ましいところはあるんですけどね。論点を見つけたりとか、答案構成をするぐらいでは、比較的解きやすい問題かもしれません。質問2の2つ目って、これって平成25年に出てるんですよ。平成25年に出てるんですけど、その時ってざっくりとと言いますかね、あっさりとした問われ方だったので、頭の中にこの論点の理解はあるんだけれども、この論点が頭の中の理解っていうふうなものが実際問われてるのかどうかっていうのを確信が持てなくて、答案に表現することができなかった、そういうふうな方いらっしゃるかもしれませんが、今回はね、この論点の理解が頭にあれば、それを答案で表現する、そういうふうなことは可能だったのかなというふうに思います。というところは1点申し上げておきたいところと、2つ目なんですけど、質問1で現行犯逮捕の適法性問われてますよね。なので、これが目に入った時には、後で現行犯逮捕の適法性なんで要件検討するんですけど、要件検討するってことを当てはめするんですけど、なので、その当てはめで使えるように、当てはめで見逃さないように、書き漏らさないように、当てはめで使うべき事情ですよね。まあ決まってますよね。時間とか場所とか非事実とか検挙の程度とか、この辺りっていうのを事例を読みながらマークするなり線引くなり横にメモ書きするなりして、すぐ見返した時に分かるようにしておいてくださいねっていうところです。これはまあその答案作成上の注意点的な話ですけれどもね、というところです。身体拘束の問題というのは時間大事ですからね。厳格な時間制限とかね、そういうようなところありますし、今回はそっちの方向ではありませんけれども、逮捕する時にも時間場所大事ですよね、というところです。で、質問1から順に答案例から見ていきましょう。答案例を開けてください。縦位置からいきましょう。縦位置とか第一から見ていきましょうか。問題提起から見ていきますけど、これ、私の論証講座を聞かれた方であれば、今更言う人はないのかもしれませんが、一応確認だけしてくださいね。現行犯人を逮捕する場合、無令状ですることができる。では、こうは現行犯人に当たるか。こういうふうな問題提起をしてみました。これって、イメージつきます？その現行犯逮捕が適法かとか、準現行犯逮捕が適法かっていうふうに書かれる方いらっしゃるかもしれませんけど、私はこっちの今答案例で書かせてもらった方がいいのかなというふうに思っております。213条とか212条とか一応見てみましょうか。6法手元にありますかね。一応見まけましょうか。213条なんて書いてるかっていうと、現行犯人は何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕することができるというふうに書いてあります。で、その現行犯人は最初のこの4文字に当たるかどうかっていうのはどういうふうに判断されるのかっていうと、212条1個前の条文です。見てください。1個、現に罪を行い、または現に罪を行い終わったものを現行犯人とする。で、2項はこういうふうな場合は1項と同じですよというふうに書いてるんで、212条っていうのは1項2項相まってというかな、212条っていうのは1項2項ともに結局どういうふうな場合に現行犯人に当たるのか、そういうふうに定義づけた、そういうふうに、なんていうんでしょうかね、確定させる規定ではあります。なんで、現行犯逮捕が適法かどうかっていうのは213条なんですよね。そのピンポイントで何条の問題かっていうと。で、213条に当たるかどうかの中で、その最初の4文字に当たるかどうかが問題となりまして、その結果212条の話をしないといけないんだ、そういうようなことなんで、結局はこの213条の最初の4文字、現行犯人に当たるかどうかが問題なんですよ。で、現行犯人に当たるかどうかの中で212条に全体として当たるかどうかが問題となりまして、その中で普通の1項の現行犯人の場合と2項のいわゆるみなし現行犯といいますか、準現行犯の場合が出てくるんですよね。なので、正面から現行犯逮捕の適法性とか準現行犯逮捕の適法性が出てくるわけじゃないんですよね。いいですかね。あくまで現行犯逮捕、213条の逮捕が適法かどうかを検討する中で、仮括弧現行犯人に当たるかどうかの中で2パターンがあって、1つ目のパターンとして212条1項として現行犯人に当たる場合、2パターン目として212条2項としてみなし現行犯、準現行犯人に当たる場合、 そういうふうなことなんで、なんて言うんでしょうかね、論証の構造といいますか、答案例の構造、ナンバリングの構造、そこら辺に注意をしながら見ていってください。中身見ていきましょう。縦位置の抽象論はもういいですかね。そんな変なこと書いてません。いわゆる無令状で逮捕を行うことができる根拠から解き起こしているいつものやつであります。で、悩ましいのはこの次の具体論のところです。具体論のところ、これ意外と理解が難しいところですし、理解が難しいがために当てはめでそれをうまく表現することができない、そういうふうなところですから、しっかりと見てください。一応見ましょう。逮捕者自身が被逮捕者が罪を行い、または罪を行われるのを兼任していなくとも、この次です。現場の客観的外部的状況に照らして明白であれば、現任に準じると評価できるところ、この際、特殊な知識や事前に出た他の資料、知識、経験等を踏まえて判断することも許される。重要なのは、踏まえてというところですかね。逮捕者が実際に見たことのみならず、事前に出た知識とか合わせて明白性を判断することができるんだというふうなことです。逆に言うと、踏まえないといけないんですよ。事前に出た知識から逮捕するのはダメなんですよ。逮捕者が自分の目で見たこと、自分の体で感じたことというのと、事前に出たことを足した結果として明白性を超えるんであればいいんですけれども、ただ、事前に出た知識とか、それに完全に乗っかって逮捕するのは許されません。そういうふうなことです。なので、具体的には次の段落見てください。警察官は、殺人を目撃した W から犯人の特徴及び犯人の逃走した方向を聞き、W の指示した方向を探した結果、甲を発見し、職務質問の末逮捕した。これは問題文通りですけど、しかし、発見した当時、警察官にとって犯罪と犯人の明白性が看守できる外部的状況は存在しなかった。ここです。おそらく問題文の読み方として、こういうふうに書くのが正解なんでしょう。で、理由付けがないの怖いんで、その次に書いておきました。このことは、ナイフを用いた殺人という重大事犯にもかかわらず、警察官が甲を直ちに逮捕するのではなくて、職務質問をした上で逮捕したという本件経緯からお伺いすることもできるんだ。どういうことかと言いますと、殺人事犯というふうな重大事犯なのであれば、そして甲さんがその重大事犯の犯人であるというふうに明白に分かっているんであれば、逮捕者としては、あえて職務質問なんていうふうなことを挟まずに、直ちに緊急逮捕とか現行犯逮捕というようなことをするのが自然であるのに、今回はそれをしてないじゃないか。それをしてないっていうのは、裏返して言うと、逮捕者当時、その逮捕者である警察官にとっては、甲さんが重大事犯の犯人であるというふうに伺わせるような事情はなかったからじゃないのかということです。このあたり、答案例見ながらじっくりと考えてみてください。で、そうだとすればというところが結論付けです。そうだとすれば、本件逮捕はもっぱら、このもっぱら大事ですよね。踏まえてというところの対比です。事前に得ていたところを踏まえて判断しないといけないのに、今回は事前に得ていた知識というところのみから逮捕したんじゃないかというところです。なので、もっぱらというところと踏まえてというところは、答案で使えると面白いかなというふうに思います。本件逮捕はもっぱら W の供述を前提としたものと言わざるを得ない。したがって、逮捕者である警察官との関係で、一、犯罪と犯人の明白性は認められないんだということです。です。で、1で否定されてるんで、別に丸に検討する必要ないんですけれど、書いてみましたというところで、その次のナンバリングのところを見てください。その1否定されてるんで、1かつ2じゃないと、現行犯に212条1項は当たらないので、1否定されてる以上はね、論理的には無論に検討する必要はないんですけどね。ないんですけど、一応、直書き程度で書いてみました。しかもという形でね、畳みかけるような形で、1にも当たらないし、2にも当たらないんで、絶対無理じゃないかというふうなイメージで書いてみました。見てください。しかも、警察官が甲を逮捕した時間は、犯行から約30分も経過した。この約30分もって一応で入れてますからね。約30分もっていうふうなことで、かなり過ぎてますよというようなアピールです。約30分も経過した午後10時30分頃であり、甲を逮捕した場所は、犯行現場から約 2km も、約 2km も離れた路上であると。30分とか 2km っていう、それ単体が重要なんじゃないんですよ。それぞれが相まってというところなんで、イメージだけで持っておいてくださいね。 で、追跡行為が継続していれば、時間的、場所的に隔たりがあったとしても許容される余地はあるものの、本件で逮捕者である警察官が行を追跡していたというような事情はありません。時間的に、場所的にたとえ離れていたとしても、追跡が継続している場合は、なお許される、そういうふうな話がありますよね。でも今回はそうじゃないんだよというふうなことを入れておきました。で、本件のように屋外ですよね。屋外で、しかも時間と場所が相当程度隔たる場合、もはや現行犯的状況から非逮捕者が明白犯人であるということが明白とは言えません。したがって丸に時間的場所的接着性も認められないんだ。これでいかがでしょうか。30分とか2キロとか、それ自体が、まあ、それ自体でもかなり隔たってるとねダメなんですけどね。例えば3時間とかなってくると絶対ダメなんですけど、30分とか2キロだと結構微妙なんですよ。微妙なんですけど、これに合わさって屋外の事情、屋外だと他の人、たくさん人がいるとね、田舎とかやったら微妙かもしれませんが、人がたくさんいるような都内で、2キロとかね、30分とかってしまうと他の人と混じっちゃうじゃないですか。そういうふうなイメージです。で、まあ、その、明白性っていうのがどんどんどんどん薄れていくでしょうってところです。その生々しい状況がみたいな言葉使ってもいいんですけど、生々しい状況があって、なんかこう殺人にしか使えないような記憶というか気がしたので、今回はあれで使ってません。まあ今回殺人なんで使ってもいいかもしれませんけど、窃盗とかね、財産犯の時に生々しい状況がみたいな話ってなかなか言いにくいんですよね。窃盗が生々しいってなんか気持ち悪いんで、それは使ってませんけど、今回使いましたけど、まあ使ってませんけど、イメージはいけますかね。で、中間的な結論付けとして、以上より項は、仮括弧、現行犯人に当たらないようにも思います。212条1項には当たらないので、項は、仮括弧、現行犯人に当たらなくて、その結果、213条の一文目というか、その最初のところ、4文字に当たらなくて、結果として、無令状で逮捕することができないんじゃないのか、とも思います。けれども、というところで続き見てください。もっとも、項が212条2項各号の列にあたり、仮括弧罪を行い終わってから間がないと明らかに認められれば現行犯人とみなされる。で、この場合も無令状で逮捕することができる。ではどうかです。